is Code 1.
Whiskey, Juliano is Code 1.
Whiskey, Juliano is Code 1.
Thank you, Charlie.
QRL アマチュア無線をこよなく愛する各局に向けてお送りする番組 QRL アマチュア無線を生涯の道楽と豪語する JK1MIG が FM 西東京周波数 84.2MHz 出力 20W で JCC1030 からすべてのアマチュア局に向けて送信します。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りします。
はい、皆さんこんばんは。 JKYMIG 鈴木でございます。 QRL 第446回、今日は11月19日ということでございまして、まあね、あっという間に今月もですね、中間を過ぎましてですね、もう本当に年末という感じでね、進んでおりますけども、まあ、イルミネーションがですね、駅前あちこちでね始まりましたよね。この西東京市もですね、玄関口の西武新宿線の田無駅もですね、毎年、グレードアップしながらですね、今年も、イルミネーションが始まってるというようなことですよね。結構ですね、沿線ではこの田無駅のイルミネーションっていうの割とですね、派手めにねやってましてですね、まあ、毎年点灯式というのをね行っているんですが、まあ、今年も点灯式はやったんですけれど、まあコロナ禍の影響でですね、それほど派手にはやらなかったようでございますけどもね、毎年恒例の行事になっておりましてですね、これが始まるといよいよ年末の雰囲気がですね、どんどんと進んでいくというところでございますね。はい、というわけでございまして、今日は446回、今日はこの後ゲストの方に、お越しいただきまして30分お送りしたいと思います。 QRL 早速スタートでございます。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ、 FB サウンド田無はスカイタワー西東京に併設されているアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまで、どんなことでもお任せください。 QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで全て対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。 QRV、
はい、それでは今夜はですね、ゲストの方に、お越しいただきました、株式会社電波新聞社、メディア事業本部の特別顧問でいらっしゃいます、大橋太郎さんでございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
どうも。大橋さんはですね、あの電波新聞社というようなことで、はい、我々からすると、うん、この羅星を出版をしている会社でございますよね。はい、そうですね。はい。はい。まあ、先日もあの放送でご紹介をしたんですが、はい、この記念号が出たということでね、はいはい、これ65周年ということですかね。
そうですね、
はい、
創刊から65周年ということでした、はいはい、
もう大変古い、ね、雑誌でございますよね、はいはい、ま
あ、本当にもう伝統ですよね、
はいはい。まあ、あの最初はそのラジオキットのなんか説明書というようなパンフレットのようなものから始まったというのをちょっと聞いたんですけれども。
そうですね、はい、あの本当の最初はあの、まあ、その部品やなんかをね、
はい、
あの売ったり、うん、ラジオを組み立てるっていうのは、はい、そういうパンフレット状のものだったんですが、うん、それは配布してたみたいですね。
なるほど。
で、はは、は、電波新聞社が雑誌としてそれを引き受けて、はい、
なるほど、
それが65年前ということになります。
ということなんですね、はいはい。まあ、まさにね、この名前の通りラジオの制作という、はい、そういうことですよね、
はい、はい。
でその大橋さんはあのこの電波新聞社というものに、まあ、はい、あの入社されたということなんですが、はい、もともとアマチュア無線を楽しんでおられたということですかね。あ、そうですね、
もう子供の頃から無線に憧れて、は
い、なるほど。
それで中学生の時にライセンス取って、
はい、なるほど、はい、
開局して、
はい、
ずっと夢中になってやってました。
なるほど、はい、それはもう今も続けてやってらっしゃるということですね。
今、まあ、はい、まあ、あの細々ですけど、まあ、でも楽しんでます。
はい、はい、ということですね。まあ、あの JA1 の NZH という、ね、はい、コールサイン JA1 の、ね、OM さんでございますけどもね、
はい、はい。
まあ、あの当時は無線機とかは、ほぼ全て自作の時代だったんじゃないですかね。
そうです、
はい、
あの、はい、お金持ちの人は別ですけど、
はい、なるほど。
もう中学生、はい、ぐらいだな、中高生はみんな、はい、なんとか自分で作って、ね、
はい、
やってました。
あ、なるほど。
でもぼちぼちキットなんかも発売されるようになって、はい、うん、まあ、私の最初の無線機は全部自作だったんですけど、
なるほど、はい、
だんだんグレードアップしていきました、
は
い、
なるほど。まあ、当時あの例えばトリオとかね、
はい、
キットで出てましたよね。
出てました、はい、もうあれが憧れで、まあ、すごくかっこいいんですよね、うん、私が作ったバーニャダイヤルの受信機なんか見栄えがしないんで、
はい、
いとこに見せてやろうっていう時、
はい、
近所の、あのハム仲間に、トリオのキットわざと借りて、
あ、借りて
かっこいいだろうって見せた記憶があります、はいはい、
なるほど。まあね、あの当時なかなかあのキットとはね、高額でね、なかなか手が出ないということで、はいはい、まあ、あの学生さんとかはね、
う
ん、皆さんジャンク品から部品をこう抜いて作っていくというような、ね、はい、感じが多かったと思うんですけどね、
まあ、一番良かったのもあの頃電信柱の脇にあの、はい、古いテレビとか、はい、ラジオとか捨てるような、はい、風習があって、
電柱の横にですか。
もうそこへ行くって、はい、良さそうなの持ってきて、もうコンデンサーから抵抗から、
はい、
真空管からトランスから何から全部、はい、分解して、
なるほど、
なんとか見繕って、作った覚えがあります。
あのよくねそのテレビとかね、はい、昔はあの捨ててありましたんで、まあ、結構ね部品だけこう弾を抜いてね持ってきたりとかよくやりましたけど ね、
やったね、はい、大学生ぐらいの時は、はい、高校から大学の頃はカラーテレビが出て、
はい、
カラーテレビがダメになって、
6JS6
っていう、はい、パワーの出る、真空管
水平出力管みたいなやつ、
まあ、もう時効だからあれですけど、
はい、
1本だけじゃ足んないっていうんで、2本4本とかって並べて、
はい、
実験ですね、あくまでも実験したことありました、
はい、ね、実験ですね、はい、あのアマチュア業務実験ですからね、はい、
でも、ま、もうそうやってもう部品が全部分かるから、
はい、
原理もよく分かって、はい、とても勉強になりましたね、
うん、あ、そうですね、はい、まあ、やはり自作でその、ね、初めて自分で作ったものが現場に出て、
はいはい、
そして相手の信号が聞こえてくる、ね、これも本当に感動ですよ ね、 すね、はい、
まあ、アンテナももちろん自作ですね、はい、ですから高い木の上に竹竿をくっつけて、うん、
はい、
そこに長いアンテナ張って、まあ、そんなことやりましたね、
はいはい、タブレットアンテナをね、はい、あるという感じでしょうかね、はい、まあね、アマチュア無線を、ね、その中学時代からというようなことなんですけれども、はい、中学時代はなんかこの近くの方にあの学校があったという、ね、お話を聞きましたけど、あの、はい、
自由学園という、はいはい、学校なんですけど、
はい、
まあ、私は家は新宿だったんですけど、
はい、
まあ、そこへなぜか幼稚園の時からずっと入って、
はい、あ、幼稚園からですか、はい、ああそうですか、
はい、で、まあ、中学は中学高校は寮があるんですよね、
はい、
ですから、まあ、寮生になって、
はい、
で、まあ、一生懸命こっそりバイトもしてお金も貯めて、
なるほど、はい、
でようやく開局、
はい、
だその頃は、まあ、もう2年生か3年生っていう言い方するんですけど、はい、中2か中3なんで、
はい、
もう寮生活にも慣れて、
うん、
寮の屋根裏部屋ちょうど空いてたんで、
はいはい、
そこへもうみんな機材持ち込んでそれから友達に手伝ってもらって、はい、3.5 メガのフルサイズの、
ああ、随分こう長いアンテナですね、
はい、
すごいですね、はい、
まあよく飛びましたね、はい、そんなこと、はい、好き勝手にやってました、まあ、
フルサイズのアンテナさすが飛びますね、
まあ今そういうこと許してくれないでしょうけど、まあ割といろんなことをさせてくれる学校だったんで、
は
い、
そうですか、
すごく楽しみました、
はい、まあ、当時はね AM のね波が主流でございましたからね、
はいはい、まあ、みんな SSB の曲と、
あ、
まあね、
はい、
もういたんですけど、
あ、なるほど、
まあ、SSB のはなかなか買えないんでね、はい、まあ、面白い話あるんですけど、あの、はい、タモリさんもアマチュアで、はいはい、僕会社入ってからですけど、あのコンピューターが流行って、
あ、はい、
コモドールっていう会社 の、
あ、はい、
そのイベントがあったんですけど、はい、その時タモリさん来ていただいて、
あ、そうですか、
専門雑誌が多いっていうんで、その時のエピソードが、はい、彼は九州なんだけど、あの 格好つけて、はい、AM で SSB の声で電波出してたって、みんな大笑いして
もかもか言う。
ところが すぐ脇にあの踏切があって、はい、カンカンカンカンって音が入って、
それだけ
普通になんだお前バレちゃったってそういう話もありました。 SSB は憧れましたね。
まあ、やはりね、そのもがもがもがもが言うとね、やっぱり復調したくなりますからね、はい、もうそうですか。タモリさんはそれを口真似をしていたということですか。まさにその後の芸風に近いものがありますよ。つながるものがあります。
その話は面白いね、はい、
相当好きだったんですかね。
そうですね、
はい、そうですか。
まあ、BCL もやってたっていう話ですね。
あ、なるほど、うん、はい、たまにネタでもね、よく BCL のなんかネタをやってるんですからね、うん、はい、はい、そうですか。まあね、電波新聞社といいますとね、その先ほども話ありましたけど、はい、このラジオの制作、ね、はい、これが我々世代にとってはもうまさにですね、これからこの世界入ったといっても過言ではないぐらい、は
い、
読み漁りましてですね、はいはいはい、まあ、なかなか制作記事も簡単なものから、
う
ん、高度なものまで、
は
い、いろいろありまして、ね、はい、
で
しかもその分かりやすくこの図解がしてあると、うん、いうのが大変良かったですよね。
そうですね、私は、まあ、電波新聞入った頃はもう、はい、特に10メーター28メガですよね、はい、でもうガンガン DX やってて、はい、もうちょっと天狗になってるような状態で会社入ったもんですから、はい、それですぐハムライフっていう雑誌に一緒になったんで、もうとにかく無線の最先端を、はい、もう記事にしようってことばっかりやってたんですけど、うん、はい、まあ、ハムライフが休刊になって、ラジオの制作に戻って、山田浩二先生、皆さんご存知だと思うんですけど、
はい、神様ですね、
それの担当、はい、それから皆川孝之先生の担当をさせられて、はい、で、まあ、ある日山田浩二先生からの記事をですね、はい、私はリライトしたんですよ、
はい、
もうなんでこの先生こんな幼稚な書き方するんだろうと、
はい、
したらもうものすごく怒られた、
はい、
私は大橋太郎って言うんですけど、太郎ちゃん君は読者は誰だと思ってるんだ、いや読者は読者、
はい、
誰に読ませようと思ってるの、うんうん、いや読者です、だから先生のようないい加減なことじゃなくてきちっとしたことを書かなきゃダメだと思って書き出させてもらいました、はいはい、いやしたら先生が、僕は小学校5年生でも分かるように、うん、全ての記事を書いて
るんだよ。あ、なるほど、はい、
でズキンときまして、うん、もちろんアマチュアに憧れた時に近所のお兄さんとか、うん、まあ、本当に近所に、杉本哲先生なんかもいらっしゃったんで、
杉本先生、はいはい、
もうそういったとお宅へ行った時にもうそれこそ、3年生4年生、5年生の頃、みんなが親切に教えてくれたことを思い出して、はい、そっから改心して
なるほど
もう誰でも分かる、はい、うん、記事にしようということをずっと今も続けてます、
は
い、
なるほど、とやはりその辺の、まあ、先生のこのアドバイスが今もこの内容にこう、
はい、そうです
反映されてるということですかね、
は
い、
その通りでもう本当に裾野が広がるわけですから、うん、はい、部数もどんどん増えて、うん、
はいはい、
そうすると応援してくださるスポンサーも増えて、う
ん、なるほど、
それで、まあ、例えば BCL のブームとか、はい、アマチュア無線のブームとか、今でもライセンスフリー無線が流行ってますけど、
はい、
これは皆川先生がやってくださったんですけど、
はい、
CB、
はい、
まあ、今IT ジャーナリストの三上さんなんかも率先して、はい、今も彼やってるんで、
そうい
ったきっかけが、うん、その山田先生の一言で、うん、まあ、生まれたんじゃないかなって自分自身は思ってます。
そうですか、
はい、
なるほど、まあ、その辺のお話また後半でですね、ちょっとお聞きしたいと思います。はい、はい、それではですね、今日楽曲紹介ということで、今日はですね、ゲストでお越しいただいている大橋さんの方から、リクエスト曲をお願いしたいと思いますが、どういった曲をおかけしましょうか。
はい、私ジャズが好きなんですから、
はい、
それから今一人暮らしなんで、
はい、
誰か俺ん家帰ってこないかなと思って、
なるほど、
You'd be so nice to come home to、
はい、
お願いしたいなと思います。
なかなかかっこいい楽曲ですね、はいはい、それでは早速お送りしたいと思います。
きっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画は、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を各地で実施しています。 QCQ 企画は FM 西東京を応援しています。 QRV
はい、それでは QRV コーナー後半へ行きたいと思いますけども、ね、ラジオの制作ということで、はい、我々にとっては大変お世話になった雑誌でございましてね、まあ、特にこの BCL ブーム、これはやっぱりね、当時のラジオの制作はね、大変この、はい、牽引になったというふうに思っているんですけど、うん、はい、
まあ、そうですね、はい、それまでは BCL っていうか SWL っていう感じでね、はい、本当にマニアックなものだったんですけど、うん、まあ、山田先生の思いっていうのは、はい、うん、まあ、彼はその戦争中に、はい、その海外の放送を聞くことが禁止されたような経験の話を身についてるんで、まあ、こうせっかくのチャンスなんだから、はい、子どもたちでも外国の放送を聞いて世界に目を開いてほしいっていう基本的な思いがあったんですね。でもう BCL 用のラジオなんかも全然なかったわけですけど、まあ、その中で我々一緒に、まあ、ソニーさんとか松下さん当時のですね、そういったところのラジオの事業部の方々と、はい、まあ、お話をして、うん、なんとか、子どもたちでも買える値段でちゃんと周波数が読める、うん、はい、そういう製品作れないだろうかっていうことを一生懸命仕掛けたんですよ、はい、
なるほど、
うん、でメーカーの方々もやっぱり自分が楽しんできたものをみんなに伝えたいっていうことはすごくよく感じておられて、でまあ、変な話ですけど電波新聞のすぐ 裏に蔵屋さんっていう、はい、まあ、今もあるんですけど、はいはい、飲み屋さんで、
はいはい、
会社では一応仕事の話で、その後また盛り上がってですね、はいはい、こうしようああしようとか、それこそライバルのメーカーさんも交えて、
なるほど、
はい、みんなで討議したことがあります、
はいはい、
それから CB なんかもちょうど2チャンネルから8チャンネル市民無線がなった時に、あ、これだと、免許が取れない人でもすぐにその無線の体験ができるっていうようなことで、これは三浦先生がこれは面白いねって一生懸命やろうよということで、これまたそのソニーさんとか松下さんもご協力いただいて、全ての県の県にそれぞれ営業所があるんだけど、はいはい、そこの方に一番高い 山とか丘に上がってもらって、はい、同時にみんなで更新しようなんてことも、
はいはい、あ、面白いですね、
はい、で本部局は富士山だって言うんで、はい、富士山頂も2回登りましたね、はい、でもそれも本当に、はい、答えてくれる読者の方々も はい、いらしたし、あ、
それはすごいですね、
皆、ね、はい、先生と QSO で生きたなんての
は、はい、すごい嬉しいですよね、そうですか、
それはいまだに、まあ、地方行っていろんなこう集まりだ、はい、があるとそういうことを言ってくださ る、はい、
あ、なるほど、
もうこんな大きくなった大人の元読者と、
まあそうでしょうね、皆さんね、
涙浮かべながら握手したりなんかしてます
もうね、本当に皆さんいい年になってるはずですからね、は
い、まあそうですか、まあ、はい、いいことをしたなと思います、
は
い、
なるほど、
まあ、だって外国から手紙が来るなんてあの当時、はい、普通の家庭ではなかったですよね。
ないですね。ですから毎回来ると ね、周りの家から怪しまれてる。
もうだから郵便局で話題になっちゃうから町中の噂になっちゃうって、
はい、ね、あいつはなんかやってるってよく言われてる、はい、
ね、でもね、まあ、本当に、各メーカーからもいろんなもの出していただいて、
は
い、
そうでしたね、
はい、未だにそれが、まあはい、プレミアムじゃないけど、売れてて、はい、皆さんまた海外の放送を聞いたり、
はい、
国内の遠方のところをリスニングしたり、はい、こういった FM を一生懸命聞いたりっていう文化が残ってるので、
そうですね、ずっと残ってますね、
ありがたいなと思ってます、
はいはい、これやはりね、当時苦労したね、山田先生とかね、うん、そういった皆さん方のおかげですかね、ラジオをね、その中古品とか、はい、今ネットでオークションとか、はい、皆さんねご覧になったと思いますけど、はい、まあ、その BCL ラジオ、うん、まあ、スカイセンサーですとか、うんうん、まあ、あの辺のラジオは未だに高値で取引されてるので、人気が伺えますけどもね、
まあ、だからああいう製品を開発された方の心意気もその中に、はい、詰まってると思うんですよね、ですから ああいうものを設計された方はものすごく誇らしいと思ってると思いますよ、はい、
まあね、 ラジオの制作、まあ、当時インターネットがありませんでしたので、はい、情報源というのはもう雑誌でしかありませんでしたのでね、やはりそのカタログ的なね、はい、その広告を見て、はい、まあ、憧れるわけですよ、これがね。
まあ、そうですね。あと、まあ、アマチュア無線の専門のアンテナメーカーさんが、はい、じゃあ BCL に向いた買いやすいアンテナ、うん、はい、ノイズが少ない、そんなのも皆さん工夫して発売していただきましたね、うん、はいはいはい、
あ、アマチュアのアンテナメーカーから BCL アンテナありましたかね、
うん、はい、説得したんですね、私は。
あ、なるほど、
出してちょうだいよってね、はい、したらもう注文が来て逆にみんなびっくりして、はい、アマチュアに比べたら BCL やってる子どもたちの数の方がはるかに多いわけなんで、あ、そうですね、まあ、今でも語り草になってます、はい、
まあね、やはりその外部アンテナを、ね、どうやって立てるかっていうのでね、線一本張っただけでも全然変わるっていうの で、
そうです、ね、
まあ、それこそね、記事にいろいろそういった記事がありましたんで ね、 それを見よう見まねでね、やる人が多かったと思いますけどね、ま
あ、今のようにインバータがないから、はい、ある意味じゃノイズ源は少なかったですね。
そうですね、はい、おそらくそうでしたね、
もう家も木造だから電波どんどん入ってくる、
そうなんですよ、
今はもう鉄筋だから
聞こえなくなっちゃいますけど、はい、まあ、それはね、やはり当時として良かったですよね、まあ、ね、この羅星のですね、この雑誌、まあ、BCL 以外にもまあオーディオとか、はい、いろんな記事がね、はい、ありまして、まあ、制作記事ももちろんなんですけど、
そうです、
この辺もやはり投稿されるというか、まあ、制作して、まあ、投稿される先生がいらっしゃったということですよね、はい、たくさん、はい、
まあ、まあ、随分いましたね、はい、今某 TBS で技術の、はい、偉くなってる人が小学生の時に、はい、売り込みにして記事を、
小学生の時ですか、
安眠機ってありましたね、ポツンポツン、
はい、雨だれ式のなんかありましたね、はい、
いや、よくあるやつなんだけど、彼が原稿用紙に書いてきた文章がよくて、はいはい、いきなりつかみが、最近は受験戦争が激しくて眠れない子どもたちが多いって、
それ小学生の子が、
もうその一文見ただけで採用、
はいはい、あ、さすがですね、
はい、でその後その人はずっと編集部しょっちゅう来るようになって、はい、まあ、オーディオのレポーターになったり、まあ、なんかして、はい、そのうち、TBS 入っちゃった。
あ、そうなんですか、その道
進んだと今でもよく会います。
あ、そうなんですか、は
い、やっぱりそういう天才的な人たちが、はい、やっぱりその定山泊のように、はいはい、編集部の周りには集まってくださったですね、は
い、なるほど、
それから、まあ、秋葉が近い、ね、はい、東京ですから秋葉原で何か流行ってるっていうのを見ると、んなんだかゲームが流行ってるよとか、テレビで、はい、そのうちマイコン小僧ができたよとか、はい、シンセ小僧がいるよとかっていうようなことでトレンドをつかんで、もう当時は私は中年でしたから、そういった人たちの力を借りて、
なるほど、
それで豊富な内容を作ったんですね、はい、ですからちょうど300号あたりがもう最高でした。全てを網羅して、
なるほど、
メタルテープが出た時期ですよ、はい、カセットの、
ね、ありましたね、
はい、だからあの辺なんかもそういう本格的なオーディオメーカーがラジオの制作のために記事も書いたり製品も作ったりしてくださったんですね、はい、だからみんなでそのラジオ好きの、まあ、無線好きの人たちを応援してた、その黄金期だったような気がします。
なるほど、まあね、いつの時代もやはりね、そういう権威になるそのものがね、やっぱりなんか一つあってですね、はい、それがまあその当時はもうラジオの制作だったということですね、はい、
そうだと思います、
はい、まあ、本当に何度も繰り返しますが、子どもたちがね、当時、唯一理解できた雑誌というふうに言っても過言ではないと思いますよね。
は
い、
確かにそうだと思います、はい、その後やはりマイコンブームが来て、はい、マイコンベーシックマガジンでプログラミングの投稿雑誌を作って、まあ、考えてみるとちょうどその頃一生懸命やられた方々が、日本が一時期世界トップになった、はい、家電製品でも、はいはい、パソコンでも、携帯電話でもトップになった時代を作ったんじゃないかなと、はい、思ってます。
あ、なるほどですね、
今もう一回、はい、歴史を繰り返して日本が頑張って、
そうですね、
エレクトロニクス立国、はい、日本になってもらうことを 望んで、はい、老骨に鞭打って頑張ってますね。
いや、これからも頑張っていただきたいと思いますけど、はい、なるほどですね。やっぱりその辺がね、今当時BCL をやっていたその少年たちがね、今かなりの年齢で、もうだいぶ中学、まあ、それ以上になってる人たちばかりだと思うんですけどね。はい、はい。
ぜひ若い人たちに、はい、子どもたちに伝えてもらいたいと思いますね。
はい、なかなかね、その今の課題ですが、若い人が無線から離れちゃったりしてますんでね、うん、
はいはい、
その辺を当時のそのヒントが何かあればですね、うん、はい、伝えていきたいとは思いますけどもね、はい、
意外とフリーライセンスラジオ、はい、これがかなり浸透してるようですね、うん、
はい、
若い方もやり始めてるみたいですね、はい、だから皆さん同じ条件で同じ趣味で楽しめるっていうところが、
う
ん、いいんじゃないかなと思って、
そうですね、
まあ、その関係の本も今、はい、準備を進めてます。
そうですか、
これも小学生から読めるような本にします。
はい、それがやっぱり一番ですね、
はいはい、
ぜひね、これからもちょっとご活躍をね、はい、していただきたいなというふうに思います。はい、
ありがとうございます。
はい、まあ、あっという間にね、ちょっと時間でございますがね、また機会がありましたらぜひ、はい、番組の方に遊びに来ていただきたいと思います。
はい、
はいはい、というわけでございまして、本日のゲストは、電波新聞社のメディア事業本部の特別顧問でいらっしゃいます大橋太郎さんでございました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りしました。
それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。こちらは JK1MIG 鈴木でした。 73&88、 さようなら。
JOZZ3AUFM お聞きの放送は FM 西東京です。周波数 84.2MHz、 出力 20W で西東京市よりお送りしております。